ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットを研究検証していくプログラムです。ご案内役はお久しぶりです、永井と。
お久しぶりです、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ものすごいしれっと始めている
わけですが、懐かしいですね。
はい、
懐かしいっていうレベルじゃないよね、もうね。
だってあの平成から令和になりましたからね。
あ、そうだ、言語変わってるしね。
そうなんですよ。
まあこれ配信してますが、その、まあ、今回が146回目になるんですけど、
はい、
その45回いつ配信したかというと、2017年の5月5日に配信しておりました。もう2年以上経っていた、
そうですね、2年超えですものね。
びっくりな状態ですが、
時の経つのは早いものでして、
しかもこの5月5日の聞いたんですけど、僕が入院をしましたっていう話を永遠して、はい、入院した話で終わっていたっていうね。ダイエット研究所のだの字もなかったみたいな。そんな、
でそこからその続きが今回展開されるっていうですね。
2年経ってようやくその続きかいみたいな感じなんですけど、えらいことになってまして、この2年間でね、はい、まあ、だいぶ間が空いていたのはこのせいっていうことでもないんですが、まあ、入院したところ、入院して退院して収録をしたのが、まあ、45回だったわけですが、
はい、
まあ、その後なんですかね、お互いそれぞれ忙しくてみたいな。
そうですね、多分僕もお仕事の関係で今までやってたお仕事とちょっとまた形が変わっていって、うん、なかなか時間が取れなくなったりした中で、うん、僕も若干トラブルがあり、
うんうん、
この1年半ぐらい、
うん、
本当にあの日常生活が普通に送れないんじゃないかっていうぐらい一回体を壊して、
そんなことが。
だから本当に多分日常生活を普通に送れそうな感じになっているのが多分10日ぐらい前から、う
ん、ええー、そんな極端。
あの、はい、本当にあの意外と重たくてですね、それまで本当にあの 100m を歩くのにひどい時は30分ぐらいかかってたことがあったり、
そんなことになってたの。
かなりひどかったんですよ。ただあの、見た目に分かりやすい外傷を負ってるとかそういう形ではないので、
うんうん、
傍から見ていると全然元気そうじゃないですか、普通じゃないですかっていう感じなんですけど、
うんうん、
もう本当にあの自分の体の半分がずっと動かせないような状況だったので、
そんなに、
うん、なかなか今回はそうですね、いろいろなことが重なって、
うん、
体の内側も外側も綺麗に壊れたので。
綺麗にって
そうですね、
そんなことになってたんだ。
そうですね、 で、まあ、でもそれによってやっぱりあの今回本当にあの自分の体のことを改めて見つめ直す機会にも恵まれまして、
うんうん、
でその中でやっぱりあの痩せるっていろいろ意外な方法があったりとかするなっていうのに、
うん、
また新たに気づいたりとかもしていまして、
おうおう、
だからあの人の体って本当にあの面白いなっていうことをですね、気づかされたかな、
はい、
あとは体がやっぱりあの自由にならなかったり、思うようにならないことのストレスの大きさってものすごいなっていう、
うんうんうんうん、
だからこれって例えば自分がうまく、うん、こういう体になりたいとかこういうことができるようになりたいっていうのが叶った時ってものすごく、
うん、
なんでしょう、達成感とはまた違って、多分自分の体を自分で思った通りに使えるってすごくいいことなんだなって思えるのなってすごく思った期間ですね。
はいはいはい、まあなんか そんなことになっているとはつゆ知らず、まあ僕の方もまあ忙しくて、結局まあこの番組以外の他の番組もね、ことごとく配信が止まってしまってみたいな空白の期間ができてしまったわけなんですが、まあこの番組的に言うと、この僕が入院をしてその後体を動かし始めてみたいなところをお伝えしようと思っていた矢先、まあいろいろ重なりまして配信が止まってしまったわけなんですが、はい、まあこのダイエット研究所的に言うと、私はこの期間にえらいことになっておりまして、しかもこの、
まあ、そのえらいことっていうのはどういう形でえらいことになってるかっていうお話ですね。
45回を配信した直後からえらいことになり、この2年間永井さんとこう、はい、まあ全くあれがなかったわけでもないんですけどね、
なんかこの
収録をちゃんと番組をしていなかったがために、まあ瞑想を続け、えらいことになりましたというところなんですけど、
はい、
まあその45回でお話した通り、1週間まあちょっとあるちょっとした高さから転落事故を起こしまして、はい、まあ、鼻の軟骨を折り1週間ほど入院をしましたっていうお話を、
軟骨、はい、で骨折で1週間の入院で収まってるのかっていうのも
ちょっと分かんないんだけどね、まあでも今は平気っちゃ平気なんですが、でまあそこら辺45回でお話しさせてもらったんですが、まあその間、はい、入院中に、病院で出されるお食事、あと、はい、談話室みたいなところ、まあ、ロビー的なところに、お茶の給湯器みたいなのがあって、
はい、
もうそれだけ、まあ、売店やらコーヒーショップやらもあったりするんで、ケーキとかも食おうと思えば食えたんですが、コンビニも買わず、コンビニで買い食いせず、はい、まあ、コーヒーは、はい、1回だけ途中飲んじゃうんですが、まあ、そのアイスコーヒー1杯以外はその病院で出してもらう食事とお茶のみで1週間過ごした結果、
はい、
3キロ痩せましたみたいな。
これはあれですか、でも鼻って、はい、特に匂いって、うん、食欲に対してものすごく影響力が強い器官、
そうですよね、
だと思うんですが、ファースケちゃんこの時鼻なので、多分鼻周りに何かしらの処置はされてるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう時って、うん、食欲って落ちないもんなんですか。
どうなんだろう、でもなんかそのこの45回の時にもお話ししてるんですけど、その病院食のイメージって味薄、美味しくない、量少ないみたいなイメージだったんですよ。
はい、
ただ、全然美味しくいただけまして、確かに薄味ではあるんだけど、はい、美味しいわってもう最初の印象がそれで、1週間いただきましたけど全部美味しかったです。なんかうわこれはちょっとみたいなの全然なかった感じで美味しくいただき、まあそうね、今言われると鼻ガーゼ詰まってたりとかしてたんで、匂いとか
どうだったかな、多分味を感じづらくなるはずなんですよ。
ですよね、だけど
鼻が詰まってる時って
全然美味しくいただけて、全部毎食完食してみたいなそんな感じで、そのまあ完食はしてたんですけど、その足らないっていうのがなんかなく過ごせたのも不思議な感じでした。
じゃあもしかすると鼻のところを塞がれたことによって食欲がある程度はコントロールされた結果、間食でちょうどいい分量になったのかもしれない。ちょうどなって
たのかな、分かんないですけどね。
いや、半助さんが言われる通り、病院食ってやっぱりどうしてもカロリーとか塩分とかっていうものを重視するから、うん、量は絶対少ないじゃないですか、うん、成人男性で普段たくさん召し上がる方でも、
うん、
だから絶対少ないなぁとは思うんですけれども、うん、それで程よくっていうことは多分そこに鼻が作用してたっていうことですよね。
ね、なんかそんな感じなのかなっていう気もしますが、本当になんか食事はだからうわもう外出た時にっていうはなんか食ってやるぞとかそういうあれは、まあ、結果したんですけど病院にいる間には特にそんなストレスなく もうこのままこれでもいいやぐらいな。ただこれを作るのってでも大変なんだろうなと思って、普段日常でこれをこういう食事を作ろうとするとね。
そうですね、う
ん、ちょっとそんな感じをなん思いながらいただきましたけど、本当にもうこれは僕はっていう、僕はたまたまっていうのか、その病院が良かったのかわかんないですけど、まあそんな感じで過ごしました。でここからがまあ45回以降のお話なんですが、
はい、
まあ退院しまして、で、はい、ここで食事の買い食いやらなんやらっていうのにプラス、
はい、
タバコを1週間やめてるわけです。
そうですね、
もともと喫煙者で、喫煙者で、なおかつあの入院の説明で、あの病院内はタバコは喫煙所はございません、で敷地内にもございません、はい、タバコを吸えるのはこの病院の敷地外になります。ただ、はい、特別な理由がない限り、この敷地内から外出する許可は通常おりません、いわゆるタバコは吸えませんという説明を受けていたんですが、
はい、
まあ帰ってその説明を受けた日に帰りまして、荷物の準備をしている時に、この頃はもうヘビースモーカーだったので絶対どっかで吸ってやるぞと思って、タバコと携帯灰皿とライターと荷物に忍び込ませてありました。
はい、
がまあ入院当日はまあ手術をして、次の日はまあ手術後でっていうので、もう動けなくはないんですけど、まあ、ほぼ動きたくもない感じだったので、
はい、
あっけなく2日間タバコに対する欲求もなく過ごせてしまったんですね。で3日目に少し落ち着いてきた時に、はい、あそういや俺タバコ吸ってないわって思ったんですが、それぐらいで別に吸いたいっていうあれがなかったんですよ。で4日目もうそんな感じかな、いつちょっと4日目か5日目ぐらいから、うーんタバコうーんみたいなちょっとふやふやんってなってきたんですが、
はい、
まあこの頃その出されたもの以外食べるのやめようみたいなのは決意してた頃だったので、
はい、
まあいっそのことタバコもなんかどこで吸うかとか考えるのもめんどくさいし、どうやって抜け出そうかとか考えるのもめんどくさかったので、まあいっそのことじゃタバコも我慢してみるかなと思って、まあ帰り退院した時に退院祝い的に吸う一服がうまいかもしれないしみたいな感じで、これも意外とあっさりと1週間経っちゃいました。
お
でまあ退院をしてタバコをさあ吸おうかって思ったんですが、もう帰る時にね、はい、もうこれもう退院したし敷地出たしタバコ持ってるしみたいな感じだったんだけど、どう意外と手が出せなくなっちゃって、1週間もやめることがそれまでになかったからもったいないなっていう、ちょっと10日やめてみようかなみたいな、あと3日やめで10日ぐらい経ったらそうかなみたいな、そんな感じで
禁煙プログラムが出来上がってた。
結局吸わずで、退院して何日かは家で少しゆっくりしたんですが、まあ数日休んで仕事を再開し始めます。
はい、
で、まあそこが今時珍しくタバコバンバン吸える現場なんですよ。
へえ、珍しいですね。
ね、今時その吸えないところって増えてきてたりするんですが、
はい、
意外と喫煙者天国な現場で、逆に言うとそのタバコをやめた自分にとってはかなり地獄な現場で、
そうですね、しかもやめてまた一番戻りたくなるぐらいの時期にそこに投入された感じです、ね、
なのですごい誘惑がやっぱり来ました。その、はい、なんていうんだろうな、30何年にわたる喫煙習慣をやめて1週間かそこいらなわけですよ。10日ぐらい経ってたのかな、はい、まあそんな、非喫煙者デビュー間もない私にとってはかなり 過酷な試練になりましたが、
そうですね、
それと戦うがためにここから始まります、ダイエット的なお話が。タバコ、僕2箱から2箱捨てたんですよ
1日で、
はい、っていうことは今値段よく分かんないんですけど、当時で400円なんぼかだったと思うんですよね、はい、そうすると、はい、1日1000円ぐらいはタバコに使ってたわけですよ。
そうですね。
でタバコをやめるって決意した場合に1日1000円浮いてくるわけじゃないですか。
はい、
いや1日1000円使えるんだったらっていうことで、まあ、仕事の帰りとかコンビニにちょっとコーヒー買いに行った時にふとそんなことを思い出しまして、1000円あったら結構好きなもん食えんなみたいな、まあシュークリームありおせんべいあり、コンビニにはいろんな美味しいものが取り揃ってるわけですよ。
そうですね、充実してますね今。
で1000円使っていいってなったら結構買えるわけですよ。
うん、そうですね、だ1000円使ってもいいけど使わなくてもいいっていう選択肢ここから生まれてるんです、ね、
まあでもタバコをやめるためにいろいろ試しました。ガム、キャンディー、はい、まあ、そういったお菓子、はい、スイーツ系、片っ端からその1000円以内で試せるものをひたすらやりまして、途中ね、大袋のこう10個近く入ってる、なんだっけな、プリン味のバウンドケーキ、ちっちゃいのが12個だか入ってたやつがあったんですよ、
はい、
それハマりまして2袋とか。
あ、じゃあ答えが見つかったんですね、タバコの代わりになるものはこれだ
そうそう、あ、これだみたいな、で毎日2袋買ってました。
なるほど、はい、
ハマって美味しかったんですよ。で、はい、まあ1袋買ってその予備的なもので買ってたはずの2袋が毎日買ってたので結果毎日2袋食ってたみたいな状況がしばらく続きまして、
はい、
ふと体重計乗ってみますと、
それはあのどのくらいの期間で食べてて、
1ヶ月経ってないです多分、はい、その仕事を再開してたから退院してからで考えると1ヶ月プラスアルファぐらいな感じだとは思うんですけど、
で実際半月とかそのくらいなんですかね、その1日2袋を食べるっていうのが、
あーと、そのそこにたどり着くまでにちょっと時間があったりもしたので、まあ毎日2袋食ってたのは1週間から10日あったかなぐらいだとは思うんですけど、は
い、まあ、でもその前にいろいろ試行錯誤がありましたからね。
試行錯誤期間もまあそれに近いぐらいな、なんかスイーツコーナーにあるの片っ端から試してみたり、はい、アイス片っ端から食べたりみたいな、そんなような、それで気を紛らわしてタバコをやめるみたいな、タバコをやめるんだからいいじゃんみたいな免罪符を持ち、散々食い散らかした結果、あっという間に、はい、なんと94キロになってまして、
すごいですね。
ちょっと体重計目を見張るものがありまして、みたいな。
その時に一瞬体重計壊れたんじゃない
ですか。そうそうそう、思うんですよね、不思議と、はい、こう自分が壊れてるんだけど体重計が壊れたんじゃないかっていう、まず他を疑うみたいな悪い癖があるんですが、いやこれはもしかするとコンマ1トンいっちゃうぞっていうので慌ててそこで、初期に戻りまして、
はい、
タバコはそこでまあ1ヶ月ぐらいなんで、まあやめられたということにそこでしました。もうやめられた、
その間じゃ吸わなかったっ、
うん、タバコはまあでも途中ね、そういう暴飲暴食せざるを得ないぐらいだったので吸いたかった時はあったんですが、まあでもその暴飲暴食をした結果、まあタバコはまあ今現在もやめてる状態なので、まあそのまあでもこれをやめられたっていうことにしようっていうのは、この94キロを見て、いやもうやめられたことにして甘いのもやめなきゃダメだって思って、
そうですね、今だとだってあのやってることが競馬はお金がかかりすぎるから競艇にしようっていう、
ね、そうそうそうそうね、だからそこ、これはタバコやめてもなんか病気になって体壊したら 元も子もねえじゃねえかみたいなちょっと焦りが出まして、はい、この1ヶ月でまあタバコはやめられたことにしました。で、はい、もう甘いものもやめようということで、甘いものをやめることに関しては意外と早かったです。早かったというか、まあ、すぐこのやべっと思ってからはピタッと止められた感じで、ただ動けてなかったんですよ。
ああ、お仕事をしながらその合間に甘いものを食べるっていう生活だったっていうことですね。
そうです、ひたすら仕事と、まあ、家で作業するのと以外一切何もせず運動もせずっていうのは、一つが、まあ、その入院する前は結構自転車頑張ってたんですよね。
はい、
自転車でまあ仕事行って、ね、運動できてた感じだったんですが、まあ、そういうことになってしまい、
はい、
じゃあ退院したから自転車乗るかって言った時に、意外とその鼻が軟骨が折れてもうこけるとかそういうことに恐怖なんですよ。
なるほど。
でもさっき永井さんがね、その動けることが幸せみたいなあれがあったと思うんですけど、はい、あの動けるんだけど怖くて乗れないとか、ちょっとプールもなんかその手術したばっかりだし入るの怖いし、
そうですね、うん、使いますからね鼻かなり。
そうそう、なのでちょっと待てと思って、できるのもまあウォーキングぐらいかみたいな感じだったんですけど、
はい、
ちょうどまさしく今この収録してる時期でもまだ若干引きずっている梅雨時期に入っておりまして、
はい、
ウォーキングって言っても雨ジャカジャカの中っていうことになっちゃう感じだったんですよ。
ああ、時期的にそうですね、確かに。
そのタイミングだったのでなかなか運動ができずがちょっと続きました。で結局再開したのはやっぱりウォーキングからだったんですけど、ウォーキング数回やってすぐ自転車もう乗っちゃえっていうので自転車で再開し、そこから週3、4ぐらいの感じでは動けるようにまあその後なるんですが、
お
まあ、94キロでビビって動き出したわけですけど、まあ、
はい、
一向に落ちなかったです。8月9月で92ぐらい、
それまで、まあまあまあでも落ちましたね。
でも2キロじゃないですか。こんだけやって2キロみたいな、
はい、でも僕からするとあのそこのからくりが全て今の話で分かったので結構落ちたなっていう感じなんですよ。
あ、そうですか。そんで僕的にはまあその1ヶ月ぐらいは落ち全く本当に落ちなかったんですよ。自転車3、はい、週3とか4とか乗れてても1ヶ月ぐらい全くで、プールも行き始めたりとかしても全くだったんですね。でもまあ1ヶ月はタイムラグがあるから焦っちゃいけない、焦っちゃいけないって、はい、自分に言い聞かせたんですけど、
遅れてやってくる、
そうそうそう思ってたんですけど、さすがにね8月とか、まあ、9月入ってとかになってきたら、はい、とか思って、この92っていうのも92なんだけど日によっては93に戻ってたりとか、そんな感じの92が9月ぐらいだったと思うんですよね、
はいはい、この時点ではお仕事を例えばのするために、半助さんのお仕事は動くことが多いじゃないですか、うん、はい、いろいろな形でも、
うんうん、
その時に重たいなとかだるいなっていうのはなかったんですか。
ああ、っていうか今思うとそうだったかなっていう感じなんですけど、もうなんて言うんだろう、あんまりそこは分かんなかったかな。ただただただしんどい、うん、だから重たかったって言われればそうなのかな、うん、ただちょっとしんどかったなっていう感じでした。
はい、
で、結局ここで弁当をさ開始したのか小さくしたのか、まあ、要は食事に手をつけなきゃいけないかなって思ったんですよ。週3日動いてるわけですよ僕的には。
はい、はい、
でまあ何て言うんだろ こう長時間のそのあれはできてないんですけど、それでも30分以上の動きが、まあまあ、プールとか行ったら2時間とかですけど、まあ、それが、月単位でやってきて変化がないので、 いやこれはもうなんか食事かなみたいなところで昼食を弁当にしてます。これでももともと弁当はしてたような気がするんで、多分ここで手をつけたのは弁当の量を減らしたのかなっていう気がするんですけど、
はい、
なんか昼食に手をつけ出してますここで、
はい、
で、この年2017年の後半に、ギリ80キロ台に入った989とか88もチラチラしてたけど、はい、まあでも9かなみたいな、でも90キロはようやく出したかなみたいな感じで年末に入ります。
はい、
で年末僕忙しくなっちゃうんですよ。まあ皆さんそういう方多いのかもしれませんが、でそうするとお昼のお弁当を朝作る余裕がなくなってきて、
はい、
で、昼食に手をつけていたものの、そこの効果をちょっと削らざるを得なくなってしまって、その昼食が外食になります。でそれでまあ11月後半から12月いっぱいなり、2018年度を迎えます。
はい、新しい年を迎えました。
2018年度の、まあ、年明けはまあ何か正月じゃないのでバタバタしますが、はい、まあちょっと落ち着いて仕事が始まった頃乗ってみましたよ体重計。
はい、はい、2018年の体重はどうだと。
94キロでした。
はい、ということなので、すごく綺麗にリバウンドをするんですね。
ものの見事に。でもね、暴飲暴食をしたその年末のよくあるあの忘年会やら新年会やらっていうのは僕はないので、そういう暴飲暴食はないんですが、はい、ただ単純にまあ外食、お昼がお弁自分で作ってた弁当が外食に切り替わったっていうぐらいで、あっちゅう間に戻っちゃいました。これ
すごいですね。だってこれ一月ちょっとで5キロ近く戻ったってことですよね、
うん、っていうことです。はい、で、まあ、ここでまた運動再開慌ててするわけですが、
はい、じゃあ今度は運動で行ってみようっていう話になるわけです、ね、
そうそうそう。でここで、はい、始めたのが、まあこれまでやってきたプール、自転車、ウォーキングにプラス、
はい、
スクワット、
お、
腹筋、
はい、
ストレッチ、
はい、
ここら辺を、加えてきました。
はい、
で、ね、自転車ウォーキング、まあ、プールはまあ要所要所で入れてる感じで、自転車ウォーキングがまあ週3とかぐらい平均ぐらいな感じで、スクワット腹筋ストレッチは夜毎日やってた時期が2ヶ月3ヶ月ぐらいになってきた時に、そろそろ体重って思って、はい、しばらくちょっと乗らなかったんですよわざと。
はい、で結果が出るまで、そうそう、しばらく出るまではっていうことです、ね、
しばらく今どうせタイムラグだからもう気が見えるだけだから今やめようと思って、ちゃんと続けられたら乗ろうと思って2ヶ月ぐらいこのストレッチ、腹筋、スクワットがほぼ毎日を2ヶ月ぐらい続けた時に乗ったんです。
はい、
体重まあ落ちてましたが、まあこの間と同じ92キロ。
はい、またやっぱり同じこうレールをたどっていく感じなんですね。
そう、このね2018年度本当そんな感じで、そこからまあって思いながら続けるんですが、また落ちないんですこれがね。で、
はい、
またこの弁当に手をつけて、
すごいですね、運動弁当92キロっていうタイトルが出来上がってるんですね。
でそこで新たに、弁当に手を加えたもう一つが、まあ、量を減らしたんですけど、はい、ここのタイミングで、
はい、
まあ、弁当箱自体を変えて量を減らしてます。
ああなるほど。
その減らした分紛らわすのにわかめスープ
を
飲み始めるんですが、
はいはい
はい、ふと思い立ちまして、このわかめスープに糸寒天、スープや味噌汁にみたいな、なんかパッケージに書いてる糸寒天を発見しまして、要はポットのお湯で戻る寒天が売ってるんですよ。
ありますね。
でこれで食物繊維だと思い立ちまして、
はい、
投入して糸寒天入りわかめスープと3割ぐらい減らした女子高生の弁当かよみたいなちっこい弁当、
そうちょっと今 OL 感が強かった
を始めました、はい、ここでこの糸寒天が良かったのかお通じ良くなってね、
はい、ああなるほど、
排便がかなりいい感じにここでなっていきます。
はい、
でもこれ初めてもう1週間経たないでこのなんか感じ体感できた感じで、そこからはもう今現在も続いてますこれは。
で
ここでやっぱ体重が一月くらい経ってからやっぱ落ち始めます。それでも80キロ入る感じ、
はい、あでも80キロ台にまた入ったっていう
入ってますが、でもやっぱ89、88みたいな、これがまあ夏過ぎ秋頃 9月10月ぐらいになってようやくっていうのは、はい、この時期自転車の中継が、まあ、数が多くなってくるんですよ。でその時に、はいはい、まあ自転車の中継で僕はバイクのライダーさんの後ろに乗せてもらって、走ってる選手を撮るんですけど、
はい、
毎回ではないんですけどライダーさんに乗せてもらうのでライダーさんとしては少しでも軽いカメラマンがいいみたいな話があったりとかするんですよ。
はいはい、
なのでお前100キロ超えたら乗せねえからなみたいな冗談が結構冗談なのかどこまで冗談か分かんないような話がたまたまあるので、はい、ここら辺特に体重気にしながら見てるんですけど、ようやく80代に入ってるぐらいやっぱり年末近くで、
はい、
でまあ年末で毎年のごとく忙しくなり、なるんですが、去年その外食が増えて戻ったじゃないですか。
そうですね。
なので2018年度の12月は頑張りました、お弁当作り、
はい、
なのでまあ外食がなかったわけではないんですけど、まあ2017年度の12月の2割ぐらいかな外食したの、ほぼほぼ弁当頑張って弁当に
だいぶ減りましたね、
乗り切りました。
はい、
そしてまあこのまま行けばもう大丈夫かなみたいなちょっと油断がありつつ、年明けました。
はい、まあでも去年とねだいぶ同じレールで走ってはいるけれども、うん、年末の調整は格段に2018年の方が勝ってるという中で年が明けて2019年、
そうわかめスープも開発したしね、はい、弁当もあれしましたし、ね、体もね調子結構良かったんですよ。そのお通じが良くなったのと、まあ動いてるのとスクワットとかそこら辺かな、なんかおいいかもって、俺今調子いいぞきっとみたいな感じの年越しな感じです、
はい、
で特に暴飲暴食もなく、はい、年を明けまして、いよいよ1月中頃さいろいろ、はい、いろんなことを始めるぞ、
はい、
っていう意気込みを込めて、じゃあ今年の目標みたいな話をちょっとしたりもしたので、はい、測ってみたところ、
はい、2019年
年明けです
一発目の体重、はい、
94キロでした。
もうすごく1年のこうスタートラインをちゃんと元に戻すっていう、
ね、しかもこの2年前に、はい、その激増した時の数字に戻っていくっていう、
そうですよね、これ以上はまずいと思ったところに毎年年の頭に
戻るみたいな超ショック。本当にこのね今年の94キロを見た時のショックったらなかったっていうね。
そうですよね、だってちゃんといろいろな要素を取り入れた上で去年までとは違うっていう中での新しい年で元に戻すっていう、
そうなおかつね、まあ、ちょっと調子いいかななんて思ってたから余計あれみたいなそんなはずはないんだけどみたいな、ここでまたちょっと体重計を疑い、見てみたところ体重計壊れてました。
じゃあ、もしかしたら94っていうのは行き過ぎだったっていうことですか
って思ったんですが、はい、94キロは変わりなかったです。
はい、体重計は壊れていたものの体重を測る部分においては、はい、機能してたて
機能して、いろんなもあれで確認をしたんですが、体重計測に関しては壊れていなかったという。体脂肪がね、なんか今測れなくなっちゃってて、なのでちょっと体重計も考えないといけないんですが、まあショックでした。94キロ、もう本当にね、今年の目標94キロやめるっていう。
すごいですね、94キロはもうここまでいったらまずいぞっていうところをやめるっていう話ですから
それを2年かかってまだやってるっていうね。
そうですね、
ちょっとね、自分的にすごいショックな出来事が起こっております。で、まあ今現在ですが、今年、はい、やっておりますのが、だからそのスクワット腹筋ストレッチは、続けてるんですけど、ちょっと回数は減っちゃっています。一時毎日できてたんですが、
はい、
ちょっとできなかったりっていうのはあるんですけど、運動でいうと、まあ、基本的なプール、自転車、ウォーキングに加え、今年は登山頑張ってます。
お、
と言っても、まあ、なかなかね行くっていうのは大変なので、今年で今現時点で4回、春先から始めて4回行ってます。
あ、でも結構行かれてる感じですね。
うん、もうちょっと行きたいんですけど、やっぱりね、そのどうしても1日がかりになっちゃったりするので、なかなかな感じなんですが、まあこれびっくりすることにでもね、父さん1回目行った時体重測って行ったんですよ、
はい、
前日に測って6時間ぐらい山の中を歩くんですよ。で16、はい、7キロ山道を歩いて、もう汗だくだしっていうところで降りてきて、次の帰ってきた日、家帰ってきて測ったらマイナス 0.2 キロとか、そんなです
よ。すごいですね、水分すら絞り取れない。
そうそうそう、みたいな、あんだけ汗かいたのにみたいな、ちょっとびっくりな感じだったんです。で、それが2回目3回目、同じような感じだったんですけど、
はい、
なかなかその成果に結びつかないんだなみたいな、まあ、ただかなりハードだし汗もしっかりかけるので、まあ、うん、今は数字に出ないだけだろうということで、まあ、成果がないっていうふうには捉えてないんですけど、まあ、登山に関してはあまり直結はしていないんですが、まあ、頑張っています、
はい。
で、もう一つ変わったのが、今年からかな、水、以前この番組で記録をつけるので点数つけるような記録を取ってたことがあったじゃないですか、
はい、
水2リットル飲めてますか丸とか、
はい、
乳製品取れてたら丸とかっていう、はい、やつの水が僕ずっと飲めてなかったと思うんですけど、
そうですね、
今ね水飲めてます。2リットル、下手したら3リットルぐらい。
おお、
コーヒーを、まあ、飲まないわけじゃないんですけど、コーヒー飲む量が激減しておりまして、はい、その代わりに今水。
おお、
で、まあ、ノンカフェインのお茶とかっていう風な形にする時もあるんですけど、本当にそこまで含めると、3リットルとかで、本当に純粋に水で僕いい状態になってきちゃってて、ひたすら水飲んでます。なので今年変わってるのは、その、まあ、登山の運動のところでは増えてるのと水かなで、
はい、
まあ、動き出して、まあ、その登山の時にもそうなんですけど、まあ、91か、登山始めたその最初の時が91だったんですよ。今ちょっと
記録、じゃあちょっと違った動きが出て
きた。そうと、その91キロで登山に行って、翌日 90.8 とか、なんかそんな感じの数字の記録が残ってたので、春先で91ぐらいで、そこから全然やっぱりびくともしません、動かんす、はい、みたいなのが続いてました、
はい、
全然動かない。本当にね、自転車も、まあ、これちょっと回変えてまたお話聞こうかなと思うんですけど、自転車も同じ 例えば週単位で見た時に1日おきに乗って3回か4回なわけじゃないですか、1週間。
はい。
っていう1日おきにするのかっていうか、そうしてたんですよ今まで。
はい。
要は自転車で仕事行ってやっぱ帰るとやっぱ辛い時に、仕事終わってもう疲れたってなった時に乗るって帰るから精神的にも結構負担大きいんですよね。
そうですね、ダメージが割と大きい。
でまあ次は自転車で行ったから翌日はもう車で行こう、ただ次車で行った翌日は楽したから明日は自転車頑張ろうみたいなので1日おきになることが多かったんです。でそれを3日続けて体をちょっと痛みつけて休むみたいな方、はい、どっちがいいんだろうみたいなのを試したりとかも頑張ってたんですよ。でプールも結構行ってたり、その登山後半の2回かな、プール登山とか、なんかそんな感じの結構ハードスケジュール的なことをやったりとかしてみたりとかしてるんですが、まあ一向に動かなかったと、つい最近まで。
はい、
で、とあるきっかけから今夕食を抜いています。抜いているっていうのはちょっとあれなんですけど、でも実際最初の3日4日は完全に抜いたかな。夕食を、まあ、ちょっと体がしんどくてね、食べずに寝ちゃって、で翌朝しっかり食べるみたいな、
はいはい、
ことを何日か続いたんですよ。じゃこれちょっと、はい、夜抜いてみるみたいなことで、やってみています。そしたら、
はい、
結局まあ完全に抜いてるわけじゃないっていう点で言うと、最近は、サラダ、野菜、袋野菜みたいなやつを、
はい、売ってますね、
食べるか、
はい、
豆腐、
はい、
一丁、
はい、
か納豆1パックか2パック、はい、みたいなのをまあ食べるだけ、
はい、
みたいな夕食に今してます。
だいぶシンプルにしましたね。
で、落ちてきました、数字が動き出しました。それやったら2日か3日た夕飯、まあ、昼間朝昼はしっかり食べてるんですよ。だけど夕飯を食べなかった3日から数字が突然動き出しまして、90キロになり 89.5 になりみたいな。で多少やっぱ日によって戻ったりとかするんですけど、コンマ5ぐらいのブレをで徐々にこう落ちていき、まあ今で3週間ぐらいになるのかな、今現在で 88.2。
ああ来ましたね、
落ちてきたんですよ。で、はい、多分今までの去年おととしかするとこれが7月8月9月ぐらいでようやくこんな感じ、もっとかな、88までいってるから10月ぐらいでこんな感じだったと思うんですけど、それがちょっと前倒しになって今この現時点でここまで来ているので、もっとしっかり落として去年一昨年の二の舞にならないようにと思っております。
はい、
と長くなりましたが、この番組を配信していなかった2年間ひたすら94キロを続けていたというご報告でございます。
人生最大の記録を毎年維持し続けていた
ねえ、もう何でしょうみたいな、そんな感じでしたよ。
お話伺うだけだともう不可解なことだらけっていう感じではある
あ、そうなんですか。
ですが、うん、すごく不可解なことだらけです。もう端的に言ってしまうと、うん、それだけ動けてたら多分すごく落ちるんですよ
そうなんだよね、そうなんだよねっていうか、うん、 これまでほら動いて落としたっていうことはあるわけじゃないですか、経験として。
はい。
で、まあそのタイムラグがありますよっていうのもある、教えてもらってたし、実際そのなんか壁っていうか落ちてきてて、あれ落ちなくなったっていう数字が動かないで、またタイムラグがあってまた落ちるみたいなのが経験してたので、なんとなくそのタイムラグみたいなものの感覚は分かってるつもりなんだけど、そのタイムラグが長くなったって言えばいいんですか、なんかあれ、
はいはい、
今までの感覚だったらもうそろそろ成果が出始めるはずなのにっていうのがこの2年思った感じですかね。
そうですよね。まあまあ、実はでもこれだけ動けるって結構やっぱりすごいことでですね、
はあ、
しかも足し算が凄まじくなっていくじゃないですか、毎年毎年これも足そうこれも足そうって言ってそれ自体はでもすごいことなんですよ。大体みんな途中で足してみようと思っても成果が出ないと、うん、ああこんなの中途半端に入れてもダメなんだなと思って諦める方の方が大半を占めるものなんですが、マスケちゃんちゃんとそこ続くじゃないですか。
まあでもそのさっきもちょっと言いましたけど、スクワット腹筋ストレッチがちょっとまだ量が減っちゃったりっていう、頻度が減っちゃったりとかっていうのはあるので、まあバランスなのかなっていう、
まあやらなくなったわけじゃないですからね。
まあ、で
登山とか加わってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、僕実は結構原因が分かっているというか、多分そうだろうなっていう仮説は立っているので、
うんうん、
おそらくそうだろうなとは思ってはいるんですが、
うんうん、
多分これ2020年、オリンピックイヤーも、
うん、
もう一回多分94に戻るなっていうの
を今のところ。嘘、ちょっとそれはやめようよ。
ただこれは多分このまま行くと戻るなっていう、
そんな感じなんですか。
感触は強い。あとただですよ、ただいいとか悪いとかは置いておいて、個人でそこまでの量を落とせていること自体は実はすごいことなんですよ、毎年。
あ、そうなんですかね。
毎年実質半年前後ぐらいのところで5キロ落ちるっていうのは、
ああそこそこ、はいはい、
そうそうそう、個人で落とす量としては非常に素晴らしいんですよ。これは誤解のないようにと言いますか、はい、
まあでもなんかこんだけ94キロまでなっちゃうと、その落とし代が大きいからできるっていうところもあるんじゃないですかね。
そうそうそう、それは正直あるはあるんですけど、でもやっぱり個人で5キロ落とせるっていうのは、うん、大きいんですよ。
本当ですか。
ただ裏を返すと、
はい、
おそらく、
うん、
個人でできる限界がそこっていう感じですよね、うんうんうん、多分だからここからは自分が想定していなかったり、あ、うん、こういうことじゃなかったんだっていうのを気づくっていうアプローチに入って、
うん、
落ちていくところっていう、今の状況で言うと、
はい、
すごくざっくりだと、
うん、
ハンスケさんの体の質が、
うん、
多分入院を機に変わったっていうのが一つですね。
おー、はいはいはいはい。
おそらく、それは例えば体重っていうところで見たら同じでも、
うん、
中に含まれているものの量が変わっていく。例えば同じ重さでも、筋肉が減って脂肪が増えての94キロなのか、筋肉が増えて脂肪が減ったけど体重で言うと94キロだっていう方は、
うんうん、
大抵サイズは変わるんですよ、細く、
うんうんうん、
多分だからそれだけ動いたのに変わらなくなってきてるっていうことを、おそらく筋肉の量が減ってきているということがまず一つ、
うん、
あとは今の体重で落としていくには、おそらく体の使い方が、
うん、
適さないんだと思います。
へえ。
まあ、これは僕も自分で体を壊してみてさらに深く気がついたことなんですけど、
うんうん、
人って同じ動作をしていても、
うん、
体の使い方でエネルギーの使われ方ってすごく変わるんですよ、
うんうんうん、
だから動いても動いても変わらないっていう方がやっぱ実際いらっしゃったりとかするんですけれども、
うんうん、
多分自分が変わっていくための体の使い方っていうのがまだうまくできていない方が非常に多いなっていう感じが、
うん、 なるほど。
だから半助さんも多分入院を機に、
うん、
体の中身が変わってしまったことにも起因して、
うん、
おそらく今までの体の使い方では、
うん、
落ちづらい状況に入っているがゆえに、
うん、
こう年末でちゃんと調子を戻してくるっていうい
やー、この年末で戻すサイクルをちょっとこの今年こそはちょっとね脱したいので、まあ来次回以降そこら辺永井さんにねいろいろと教えてもらいながら。
そうですね、でもこれって今気づいたのでまだあの半年弱あるじゃないですか、
はいはい、
2020年まで、
うん、
そこまでで体の使い方とアプローチの仕方が変わると、
うん、
多分90は確実に切れるんですよ、
うんうん、
で切ったままキープができるはずなんですね。
そうそうそうそう、それですよね。切って、うん、今この2年でも切ることはできたんだけどキープができないっていうね、
で切ってキープをするっていう体まで作っていくのに、
うん、
多分今半助さんが動いているアプローチだと、
うんうん、
足らないんじゃないんですよね、
うん、
多分。
こ
う乗る電車が違うっていう感じなんですよね
そんな感じなんですね。
そうですそうです、だからのちゃんと進む距離は合ってるけれども、うん、乗る列車の方向が違って
るってみたいな。
だから逆に言うと、
うん、
その正しい列車に正しい時刻表を見て乗ることができたら、
うん、
正しく結果が伴うだろうっていうことは推測できるんですね。
はい、ということで、じゃあそこら辺のからくりを、まあ、47回以降いろいろとお話を伺っていくようにしたいんですが、まあ、あのようやくね再開するような形が取れました。でもう一つここで大事なお知らせがございます。再開して一発目でなんだろうっていう感じなんですが、
はい、
まあ、この番組ダイエット研究所の前身である番組みんなのダイエットという番組をこのポッドキャストステーションスクランブルでは配信をしておりました、
はい、
で、まあ、私永井さんそしてもう一人おりました、
はい、
優等生がおりました、
はい、
帰ってきます。
おお、
ということで、まあ、このダイエット研究所もう何回かこう皆さんとお付き合いできるように配信はしていくんですが、その前身であるみんなのダイエットが間もなく、再開します。ですので、まあ、
はい、
ダイエットのことなのでどうしても話題が同じ、多分この再開するときに今日のくだり僕がこんなしてましたっていうのはみんなのダイエットの方でもお話しすることになると思いますんで、おそらくこう、はい、両方聞いてくださるとね同じことじゃんみたいなことになってしまう可能性が高いので、ダイエット研究所としてはもう数回、配信させてもらいながら、まあ、みんなのダイエットの方に、乗り換えていただければというふうに思っております。ということで、また具体的にいつからみたいなことが分かれば、はい、この番組の中でもご案内させてもらいますが、今日3人でお話をしましてまた始めようということで、決まりましたので、近いうちにみんなのダイエットの再開もあります。ダイエット番組ちょっとしばらく2番組配信するので、まあ両方聞いていただければ2倍痩せるかもしれませんので、両方聞いていただいて、
そして両方聞いてどっちも内容同じやないかいっていう風になることがちょっとあの一番恐れられてるところなので、そこちょっとどちらもあの楽しんでいただけるように努力をしていきたいなと思いつつですね、
はい、ぜひ、ご興味のある方、もともと聞いてくださってた方もいらっしゃれば、何それみんなのダイエットってっていう方ももちろんいらっしゃると思いますので、ぜひみんなのダイエットまだお聞きでない方、再開の折にはぜひ聞いてみていただければ嬉しいです。
そうですね、あとはあのみんなのダイエットに関しては今まで148回分ですか、
はい、僕の場ね
一応あの配信がありますからね、す
で、
はい、に。
でね、あのね、その一緒にやっていた今ここにいないもう一人の優等生、まあ、哲夫一郎さんというもう一人がとちょっと話をさせてもらったんですけど、昨日
はい、
2人でちょっといろいろ話をしている中で、ね、みんなのダイエットね、アップルの iTunes ストアの中のポッドキャストの中でこういろんな番組いろんなカテゴリーの中にございます、はい、で、はい、この番組もそうなんですが、みんなのダイエットのカテゴリーが健康、一番大きい大カテゴリーが健康の中にいます、
はい、
そして、その中のサブカテゴリーとしてフィットネス栄養っていうカテゴリーがあります。
ありますね。
そこでランキングが出ております。
はい、
トップ番組1位、あ、今2位になっちゃった。
でもあの配信を一旦お休みをしてから、はい、まあ、2年ほど経つわけですよ。2年、下手したら3年近く経つ、
うん、だダイエット研究所が2年ですから、みんなのダイエット、はい、だその同じぐらいじゃないよね。そのことないよね。みんなのダイエットはもっと前だもんね。
そうです、う
ん、なんですが、みんなのダイエット最後が13年5月28日、あなので6年ぐらい経ってるんですけど、
はい、
ランキング上位っていうか、この番組のよりみんなのダイエットの方が上っていうね。ダイエット研究所が今現在26位、みんなのダイエット、
まあでもそうですね、それはそれで順当だと思うんですが、みんなのダイエットがあのものすごく息が長くランキングに、
はい、未だに2位につけてるっていう、っていうか昨日は1位だったんですよ。
とすごいですね。
ちょっとびっくり
もうあれですね、ポッドキャスト界のレモンですね。
レモン、
去年はあの米津玄師さんのレモンっていう曲が日本中を席巻しまして、もう本当に長いこといろいろな音楽のランキングに入っていたんですが、
はいはいはいはい
はい、もう勝手に本人の承諾のないところで言ってしまいますが、あの完全にあのフィットネス栄養部門のレモンっていうことですね
っていうね、
あの覚えていただいて、
はい、っていうちょっとびっくりな感じなんですが、まあ、その番組を、まあ、その哲夫さんも含めて3人でまた再収録ができそうということが今日話をして、確認が取れましたので、
はい、
また収録をして皆様のお耳に届くことになると思います。ぜひ、その際にはお聞きいただければということで、もちろんこのダイエット研究所に関しては数回の後に一旦終了ということになると思いますが、それまでお付き合いいただければ嬉しいです。ということで再開して終わりのお話かよみたいな感じになってしまいますが、
はい、まあまあまあ、でも新しく始まるものもあるということで、
そうですね、
はい、
そちらの方合わせて聞いていただければと思います。はい、ということで、長い長い沈黙の後の復活でございます。
そしてあのいきなりのいろいろな発表で情報の詰め込みっていうですね。
なんかいろいろとなりましたが、まあちょっとその先ほどもありましたが、僕の2020年度94キロにならないように、次回以降何回か永井さんの方にご相談しながら、こんな感じでみたいな解説に、はい、していただくことになると思いますので、
そうですね、僕は幸いながらもうあの答えは出ているので、あとは半助さんにそれをお伝えして実践してもらえれば、
はい
はい、もうオリンピックイヤーにはのちゃんとアスリートのような半助さんが出来上がるっていう、
はい、そうですね、もうオリンピックまで間もないですからね、その準備をしないといけないなということで頑張りますので、
は
い、そうですね、
世界の方をね、ちゃんとした自分たちも身だしなみでお出迎えしようっていう、
はい、ということで、ダイエット研究所復活1回目でございました。ということで、はい、次回もお楽しみにしてください。ということでお届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた次回。
また次回。
はい、ということでダイエット研究所再開46回お聞きいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして無事47回の収録もできております。
はい、先ほど終了いたしました。
なので、次回配信もう少ししたら配信されると思いますが、ここで早速訂正です。多分この46回で、みんなのダイエットが再開するのでそちらに統合するっていうのを確か46回でお話ししてたと思います、
はい、高らかに宣言してました、
もう1週間前だからどんな風に話したのか忘れちゃったけど、 ただ、ちょっと永井さんと相談した結果、いや、やっぱダイエット研究所を続けましょうっていうご相談をしたところ、快くいいですよということで、ご回答いただけたので、やっぱりダイエット研究所も続けます、はい、軽っていう、
すごいですね、
はい、さっき言ったことをすぐに変えるこのいい加減さ、変わっておりませんが、できるところまで続けたいと思っておりますっていうお話を47回で説明させてもらっております。
はい、冒頭いきなりそのお話から入っております。
はい、ということで、まあ予告で言いますと、47回には私が永井さんに質問をぶつけます。
はい、
永井さんはミッションをぶつけて返してくれました。
はい、
質問をしたので僕はハテナがなくなると思ったら、その投げられたミッションによってハテナが増えたというようなお話になっております。ということで、このダイエット研究所が今後どういうふうに進めるかみたいなのを冒頭にお話しさせてもらっていて、そこで今月のミッションを永井さんから発令していただいてっていうことで、僕はこれからそのミッションを進めていこうというところで47回収録を終えております。
一つハテナが飛んだのを解消しようと思ったら、より大きなハテナになって帰ってきたよ、なんのこっちゃっていう回だと思っていただければ。
はい、っていうところで、ぜひ次回のダイエット研究所47回もね、お楽しみにしてください。それと、番組の方をしばらくお休みしてしまっていたので、ツイッターなどで使っていただいていたハッシュタグ、こちらの番組ですとダイエットラボ、シャープダイエットラボ DIETLABO をつけていただいて、まあいろいろ永井さんへの質問だったり、こんだけ動いたよ、聞いて聞いてみたいな自慢だったり、結構頑張ってんだけど数字出ないんだよねみたいな、そういうぼやきもありでございます。ぜひ、ハッシュタグつけていただいて SNS の方で共有していただけると、みんなでつながってみんなで痩せられるというところを狙っております。ぜひ、
はい、なので半助さんはもう早々と2019年7月10日からツイッターにまたハッシュタグをつけて、このぐらい動いたよっていうのを投稿し始めてくださっております。
そう、私の場合はまあその食べたのとかこっそりやるんですが、動いたことはいっぱい自慢するというところでやっておりますので、多分僕の方からも結構上がってくると思います。なので、負けずに動いた自慢お待ちしております。で、早速なんだけどね、僕が上げてから、番組をお聞きいただいたリーさんがね、
はい、
このハッシュタグ名の久しぶりみたいなリアクションしていただいたりしておりましたので、ぜひ、リーさんもハッシュタグつけてまた開けてみてください。よろしくお願いします。
で、よろしくお願いします。
多分だいぶ配信が止まっちゃってたので、これから聞き始めていただいている方々もいらっしゃると思います。ツイッターを中心にこのハッシュタグをつけて皆さんで動いたものとかを開けて、こう励まし合いながらこう頑張って動いて痩せようということでやっておりますので、ぜひ新しくお聞きいただいた皆様も合わせてご参加いただければと思います。
そうですね、実際につけてくださる方非常に多いので、
うん、
そこに関しては本当に自分だけじゃないと思うと、
うん、
動くことに対してモチベーションが上がりやすくなるようで、皆さん、
ね、そこで
よく
つながっていただいて、はい、あ、この人も動いてるか、僕も頑張ろうとかね、あ、頑張ってますねみたいな、そのリスナーさん同士のつながりとかも結構あって、そこからこうね頑張って動かれてる方もいらっしゃったので、ぜひそういう流れをまた作りたいなと考えています。
ですね、良くも悪くも運命共同体になりましょうという感じ
です。はい、ということですので、ぜひ、そちらの方での参加もお待ちしておりますし、メールの方でもね、ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp の方でメールを送っていただけると、永井さんと私の方に届きますので、永井さんへのご質問などお待ちしております。ということで、再開第1回目の46回お聞きいただきました。次回47回の告知でございました。ぜひ47回もお聞きください。
お楽しみに。